はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月の27日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして月曜日は
頑張れるやです。
お願いします。
はい、お願いします。寒いね。
寒いですね、今日
こう寒いんだけどさ、うちの事務所ね、新年会なのね、今日がね。
あ、そうなんですか。
で、新年会で屋形船乗るっつんだよね。
毎年乗ってますよね。
去年も乗ったんだけど、去年がまた雨が強くてクソ寒い日だったんだよ。ほんとクソみたいに寒い日だったんだよ。これで雨 でちょっとしけてたのね、
はい、
ちょっとしけてて、それでなんかこう現場に屋形船乗るとこ行ったらね、なんか今日はキャンセルが多くて、本当はもっとちっちゃな船の予定だったんですけど、キャンセルがあったんで、今日はサービスで大きな船で行きましょうなんて言われてありがとうございます。寒いの、寒くねえのって。毎年なんで、また今年も、で今年は天気のいい日にやるよなんて去年ね言ってたのね。今日雪らしいんだよ。
雪、ね、ずっと暖かい日が続いてたのにね、今日は寒いし、
急に雪だって。
なんかあるんですかね。たたりじゃないですけど。
またでも大きないい船にしてもらえるかもしれないですよね。
みんな船で、まあ特に誰も聞こえないんだけど、まあ大きな声で隣の遠くの屋形船に呼びかけるみたいなことをね、デッキに上がって、俺と大関、ギースの大関と二人でね、元気ですかなんかやつだね。
楽しそう。
なかなか、いや大きな声ってね、なかなかね出す機会ないし。
あ、確かにな、
確かに
普段ね迷惑かかると思っちゃうからね。
そうですよね、
いや寒いなと思って
寒いですよ、
毎年
寒いですよ。
いや、そうですよね、
本当だよね。
予備にもよって
去年でもね、船ちょっとこう、まあ2時間ちょっとぐらいだからね、まあよくなんか新年会とか忘年会とか、
はい、
去年あたりか忘年会するみたいなね話が出てて、そういうなんかまあ、昼たちは忘年会するみたいな、知ってるってなんか
忘年会するですか、する
忘年会をする、通り抜けてしない、参加しないっていうことですね、無視するっていうか。
忘年会する、
はい、行きたくないから行かないみたいな、若い人たち。
あ、そうなの、
はい、まあ、そういうのは、いや、それを認めるようにみたいな。うちは別にする、俺はね、まあスルーされても何して、まあこっちは俺はやる方に側になるのかな、別にいいんだけど、
はい、
もうそんなにね、無理してするもんじゃないなと思うけど、
確か若い人多いですよね、確かに行かない人、私たちはでも、やっぱり行きますよね、
嬉しい
よね、嬉しいです、楽しいですし、いっぱい食べさせてもらえますし、
ね、いっぱい飲めるし、
いっぱい飲めるし、
ね、そうだよね、まあ好きにすればいいなと。あんまりくくりはね、事務所も厳しくしないで、そういうのはみんなに、はい、なんか若いやつなんかでもね、
はい、
結構自分たちで楽しんでる感じがあって、年寄りの方がかえってヨタヨタしてる感じがあるんですよね。事務所はなんか、
でも阿佐ヶ谷さんとかも、の一緒に、
そう、阿佐ヶ谷も一緒なんだ。阿佐ヶ谷もね、毎年出し物を考えててね、忘年会用それだけの出し物を考えててね、身内笑わしてどうすんだとか思う。
贅沢だな、なんかその館もね、
外笑わせればいいのかな、
楽しそうですよね。
室強さんもいらっしゃるんですか。
まあ、室も来てね、もう渡る、船に渡る橋家みたいなのあるんですよね、
はい、
後ろからギースが、大関が、お宅さん落ちないでくださいよなんて言われてね、これ落ちなくちゃいけないのかな、
振りだ振り、
振り
大変なことになります。
そうですよ、大竹さん落ちたら、
変な振り使ってほしくないなそんなんだけどね、はい、 なんかお前の顔見てるとちょっとトイレ行きたくなるな俺。
なんでだろう。
便器だと思われてるの、
うん、便器私。そうじゃないけど。
そうじゃないけど。
そうじゃないけど。
そうです。それしかないでしょ。
うん、お通じのことを考えるような。
いやそれしかないでしょ。便器でしょ。便器だと思ってるでしょ。
思ってないですけど、なんかトイレのことを一瞬思い出して。
なんでかな。
よしこちゃん。
トイレと一緒に。
いやそんな、
なんかエピソードでもある。
よしこちゃんに似てるってたくさん言われたらしいじゃない。
そうです。それこそ私もこの間営業先に、うん、あの新年会の営業行ったんですよ、うんうん、そしたら、うん、あのやっぱいろんな人いて、うん、でその人たちに、うん、私よしこちゃんに似てるんですとか、うん、私の子供よしこちゃんに似てるんですとか、うん、めちゃくちゃ言われたんですよその日、15人ぐらいに言われて、どんな会社なのかなっていうかでもみんな明るいんですよねやっぱその会社。
ああそう
明るいですよ。
よしこ鬼がいっぱいいるとね明るくなりそうだね、はい、確かに。
で自虐でそんな風に笑えて言えるって素敵な会社だなというか。
ああそうかもしれないね。ああねなかなかあのよしこさんに似てるんですって自分から言い出すのもね。ああかなりの自虐が入ってる。
いやそれあの大竹さんに言われるとちょっと気持ち的に違うんです
よ。じゃないよ、ね、その会社の人しょっちゅうトイレに立ってるんじゃない
ですかね。それぞれでいや便器に見えてるんですか。私
いやいやそうじゃないそんなこと言ってませんよ。
なんでそこ否定するんですか。絶対便器に見えてるでしょ。
トイレ行きたくなっちゃうっていうだけの話だから。
なんだろうね、
まあ、わかんないね。なんかお腹の調子に関係あるかも。
いやそれ便器です。便器です。
はい、真昼は美味しいもの食べたんだって。
食べました、うん、名古屋で。
え、ま、真昼だけ食ったわけじゃないだろ。よしこ
ちゃん私も一緒に。
どんなもの、う
ん、何食った
の。あの、最、最ひく計算和牛っていうお肉なんですけど、すごく珍しい。
何これ、どういう意味。ちゃんと説明してます。
再生の際に肥料の肥、育てる再ひく計算
和牛、どういう意味か。真昼言うと
それ、はい、うん、あの母牛、
母牛、うん、
子供を産み終えた、
うん、産み終えました
母牛、
うん、計算牛ね、
計算牛、うん、あの子供を産む牛ってなんかあんま食べさせちゃうと良くないみたいで、痩せてる牛が多いんですって。
あ、そうです。子供を産むのにあんまり太らしちゃうと
良
くないんです。
あ、人間と一緒だね。
そうです、
そうです、はいはいはい、だから産み終わった牛ってすごい痩せてるんですって、
はいはいはい、
その牛をもう一度再び、うん、一から育てるんですって。もうご飯いっぱい食べさせて、
痩せた牛をいっぱい食べさせて超えさせるのね。
超えさせるんです、
うんうん、
あの美味しい肉にするために、
はいはい、
超えさせて、うん、一番美味しくなった時にお肉にするっていう、そういう。
肥育っていうのは超えさせて育てるなんだ。
そうです、再び育てるっていう。
一番美味しくなったなってのはどこで見分けるの。
あの太ったか太ってないかっていう。
え、それ何、どんな風に違うの、普通の和牛ハンバーグと。
ほんとびっくり、まあ、ハンバーグとして食べたんですけど、うん、あの普通のハンバーグ、なんだろう、ステーキとハンバーグのハーフみたいな。
わかんないな。
ステーキハンバーグ、それは。
ほんとハンバーグとステーキの間、
中間はないよ。
ないです。
歯応えがってことですか。
ないよ、中間は。
ちょっとねこれ難しいんですよね、本当に。なんて言うんですかね、溺れる、肉汁で溺れて息ができなくなる。本当に、
ね、確かになってました。まーちゃん本当にコポコってなってたんですよ。
コポコポって、
肉の脂がすごくて、
ゴボゴボなったら溺れちゃダメだろ。
そう、溺れるぐらい美味しいというか、本当肉汁がすごいんだよね。噛んだらジュワーって。
でもそれは嫌な脂じゃないんです、うん、あの気持ち悪くなる脂じゃなくて、うん、なんだろう、スーって入ってくるというか、
うん、柔らかいの。
いや柔らかいんです。
柔らかいんです。柔らかいけどちゃんと歯ごたえもある、うん、なんて、なんかな、
例えられない、なんかもうちょいいい感じに、うん、
生の肉
ダメでしょ。
ハンバーグ生の肉ダメでしょ。
絶対ダメでしょ。生の肉がダメでしょ。
もうちょっとなんかちょっとイメージの伝わること言ってくれよ。
あの
生の肉、
焼く前の、美味しそうに聞こえない
よ。こうこねた焼く前の肉をそのまま食べて、
ダメでしょ。それはダメでしょ。
こねた
生って食べちゃダメじゃん。
ダメだろそれ。
なんだろうね。
なん、
でも中はちょっとなんか、あのハンバーグの中は少し赤かったりするの。そんなことないの。
赤いです。これ食べて大丈夫なのって思いました。
生焼け、
生焼け、焼けてないじゃんって。いやでもそういう本当にこれ焼く前のハンバーグじゃんって。
いやいやいや、そこまでじゃない
だろ。そうですよ、そこまで。
あったかいんだもん。
そこまでではなかったよ。
だから、うん、なん外はハンバーグなんですよ、パリパリの焼けたハンバーグだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
外はカリカリ、
カリカリでもその中が生で、カリカリも薄いんです。本当に表面だけをカリッてしただけ。
あ、なるほど。
だからもう中は本当にまだこねたハンバーグなんです
よ。もう異様に柔らかくて、うわーっていう感じ。
異様に柔らかいのに肉感はあるというか。
つなぎはあんまり使ってないのかな。
あ、そうです、つなぎを一切
使ってないの、
ねね、
先にそれ言えよ。先にだろ、一番先に。大竹さん、つなぎが入ってないんですよ。
なるほどな。
これを先に言ってくれれば。
それでステーキとハンバーグの中間って言った意味が分かった。
玉ねぎは入ってるんだろ。
そういうことか。つなぎなしだから入ってない
んだ。それが入ってないんです。
嘘つけ、
ね、
本当に入ってないんですよ。
玉ねぎも入れないの。
上に乗せてました。ちょっとソースの中に入ってるから、
うんうん、作るとこ、まあ、見たの、まあ、本当に見て言ってる。玉ねぎ本当に入ってないか。い
や、あの言ってました。
なんて、
あの何も入れてませんって。玉ねぎの、うんうん、肉だけで、うん、素材だけで作りました。
もう焼いただけ、
焼いただけ。え、じゃあこの甘さ何ですかって、うん、それが、うん、
名前覚えてないじゃん。
最
新
名前覚えてないじゃん。
計算和牛のすごいところですよって。
あ、そうですか。
これはもうね、世に出回らないみたいです。
出回らない。
で、あのすごく
出回らない。
大竹さんも言ってないじゃん。
出回らない
、うん、出回らないみたいです。
出回らない、
出回らないでいいんじゃないですか。
出回らない、
はい、出回らないであっても
出回らない。
何どうしたのみんな。出回る、出回らないだよ。
出回らない
世に
出るです
か。世に
出
ない、
出回る、
出回る、
出て回るから出回る。
出回る、わかんなくなっちゃいました。まあちゃんのせいで。まあちゃんのせいでわかんなくなっちゃったんですけど。
食べてほしいな。
そんなにか。
めっちゃ美味しい。貴重なんですってね。ほんで取れないからなかなか。
食べてよかったね。その間あれだよ、倉玉は先週話が途中になっちゃったけど、入院騒ぎだったんだよ、
ね、え、そうなんですか。
まあね、あの、うん、飲みすぎがきっかけなんで、あんまりこう同情されるような話でもないんだけど。
また飲みすぎたんですか。
飲みすぎてまためまいをやっちゃいましてね。
え、
耳石から来るやつ、耳石が剥がれて。そうですそうです、耳の石が剥がれて。
何をどれだけ飲んだの。
あの1回目の入院から懲りて、うん、日本酒はあんまり飲まないようにしてたんですけど、うん、今度は焼酎でやっちゃったんですよね。
何杯飲んだ。
それがよく覚えてないんですよね。であと外で寝ちゃったのも多分きっかけの一つになってる。
あ、外で寝ちゃった
んですか。ドアの外で寝ちゃった
の。え、家のドアの外ですか。外で、
そう、鍵持ってないと思って、
開けて、うん、実は鍵持ってた、
持ってた、
予備の鍵あった。
途中で気がつく
の。2時間ぐらい寝てから気がついた。熱出てるし、もう
病院行こうと思って、あの救急車どうした、
あの、うん、そう、あの家の前で車待ってたら、うんうんうんうん、あの近所に住んでるキム兄に助けられたの。
え、
キム兄さん、はい、
うん、助けられたってどういうこと。
あの助けられたっていうか、あのどうしたん倉田さんみたいな感じで来て、でまたもうちょっと私ももう病院組んでみたいな。でも飲みすぎだからさ、ちょっと恥ずかしいじゃない。どうしたんとか言われて、飲みすぎてみたいに小さい声で言ったら、あ、そういうこともあるよねみたいな感じです、こう優しく寄り添ってくれて、いやもうなんかちょっと好きになっちゃうよね。
あらららら、ら
なんだそれ。具にもつかない。で家の前でうずくまってたら会うってのはすごいなと思って。
いや、すごいですね、それも。
そうね、あんまり普段そんなになんか会わないんだけど、うん、たまたまタイミングで、
タイミングがいいのか悪いのか、うん、そうそう、
わかりません。
すごいとこ見られました ね、
いろいろあってもね、いろいろあったといえば、この番組で、金曜日か、ね、終わる間際に、
木金と話題にしましたね。
今の徳勝龍っていうのがね、この金曜日の時点でどうなるんだよもうねって思ってたら、
ね、33歳
優勝しちゃったんだよ、
幕尻。
太田さん、
はい、うん、基本的なことをお伝えしますと、うん、昨日はあの千秋楽 結びに登場しまして、うん、この平幕の力士、幕尻の力士がその千秋楽の結びに登場するのは非常にこの珍しく初めてということで、うん、大関貴景勝を破りまして寄り切りで勝ち、見事初優勝、再入幕力士なんですね。一旦十両に落ちたことがある経験があるということで、うん、再入幕としてはその史上初めての優勝賜杯と、はい、で幕尻としては2000年春場所の高藤力以来史上2度目の快挙で20年ぶり、うん、それから33歳5ヶ月の優勝は年6場所制が定着した58年以降で3位、日本出身の力士としては最年長記録だそうです。奈良県出身では98年ぶり2度目の優勝、木瀬部屋では初優勝の力士となった。
ああ、そうなんだ。
記録づくめですね。
あのね、顔見てもらうとね、あの本当にね、なんだろうな、この人の顔は、もう俺はもう正面見てね、面と向かったら吹いちゃうなっていうふうに、あのとってもなんかこう。ふくよかなね、
確かに
顔なのよ、
うん、確かに
もう本当これよく志村けんさんがね、はい、あの着ぐるみ、相撲の着ぐるみ着るとなんかこんな感じになっちゃってもうあいんってあいんってやってくんねえかななんて思ってるぐらいの人で、ちょっとねそれが幕下、幕から幕尻、あの1回上がったんだけど、1回幕内に上がった時はその前は4勝11敗で負け越してまた幕下になってたのね。でそれがまたあの幕内に上がってきて、幕尻っていうのは横綱、大関、
関脇、小結び、
その後に平幕っていうんだけど
前頭ですね、
前頭、はい、で前頭っていうのは前頭順位がついてて1枚目から17枚目まで順位がついてて、この人は、ま、幕前頭17枚目もうギリギリどんじり、しかもこの人33歳で豪栄道と同期、
花の六一組って言われてるそうです。稀勢の里とか豪栄道とか
横あの大関になって何場所も過ごしてて、今場所負け越してちょっともしかしたら相撲がきついのかなって思われるぐらいにはもう33歳、それがまあいろいろなことがあったんだけど優勝、
すごいな、
すごい
すごいですね。
しかも高東力だっけ
以来の
以来で
幕尻優勝20年ぶりと、
貴景勝って大関と当てられたんだけど、うん、最後大関なんかで当たるような位置にいないんだ、それが一番最後で大関と当てられちゃって、
うん、
これでこれに勝たないと正代と決勝戦やんなくちゃいけないっていう相撲だったんだけど、勝って
すごい
勝って名乗りを受けて立ち上がった時もう顔面ぐしゃぐしゃ大泣き、
いやそうです
ね、泣く泣く、
これかな、
うん、
これかな、うわ確かにね、
もうね大泣きこんなに泣くかっていうくらいもうね泣き声が聞こえてくるんじゃないかと思って、カメラがパーンして客席にもちらっと後ろの方映ったんだけど、おばちゃんからね若い人からもらい泣き、
あでもそうだろうな、わかるわかる、
後ろの方でもらい泣きしてる人たくさんいる、
確か
に、でこの後にまたインタビューがあって、インタビューのこれ NHK のインタビューのアナウンサーね、
小林さんっていうアナウンサーの方がインタビューしたみたいですけど、
この人がインタビューがね落ち着いててうまくて、この徳勝龍のねいいところをね、徳勝龍ってもう素直でまああれだね、なんだろうね、博多人形みたいな顔してるんだよね。
で、顔のこと。
でしかもこの人なんか33歳なのに、空手中包帯も巻いたところなくてね、まあ、手首にちょっとバンテージしてるぐらいで、もう本当にもうこのくらいの年だったらもうなんか罵足だらけみたいになる人も多いんだけど、なんかうまく戦ってきたのか、まあ外には 意外と怪我したところが見えてない綺麗な体をの人でね、うん、それで俺と同じ誠っていう名前らしいよ。
なんか孫ちゃんって呼ばれてる。
孫ちゃん、孫ちゃんって呼ばれてるんですか。
孫ちゃんって呼ばれて
る。ちょっとお顔似てますね。
似たるぞ。
孫ちゃん。
どっちかっていうとお前に似てたの、お前の方に。
確かに。
本当だ。ね。で、なんか、最後勝つと思ってましたかとかインタビューの人がね、で優勝しましたねと、で優勝してその前に聞いた時に、優勝する前に聞いた時に普段通りの平あのね気負いもなく戦うつもりですみたいなこと書いてたの。でインタビューの途中でそれがバレて、すいませんあれ嘘ですってバリバリ緊張してバリバリやる気でしたね。バリバリにインタビューの練習してましたとか
正直ですね、
インタビューの練習してましたとか言われて、
力士の方ってあんまそういうの言わないもんね。
そうですよね。
アナウンサーの人が嘘だったんですか。はい、バリバリインタビューの練習してましたって心の長むインタビューがあって、この方のお師匠さんがね、近代時代のお師匠さんが場所中の7日目に亡くなってるの。これで、まあ、優勝した時は片っぽに写真は優勝した優勝の支配、もう片っぽの手にはお師匠さんの写真を持って、まあこれは見てる人方がまた泣けるという、もういやいやいや、まあね、正代も残念だったしね、まあ、決定戦もあった方がいいなって思う人もいたかもしれないし、まあね、ここに来て、まあ、相撲業界も、ね、過去にいろいろあって、ね、もうね、もう可愛がりだとかいろんなことがあって、うん、そういうのがあって、それをなんかこう白鵬と、なんかね、もう一人なんか大関横綱2人とも
鶴竜
が休んでたから、余計なんか平幕の人が頑張るなんか場所になったのかね、
でも盛り上がってよかったですね。スターが出てくるのは何でも嬉しいな、
お母さんはえらいことをやってしまったえらいことになってしまったか、なんかお母さんは ね、まあ、ね、活躍してほしいよな
と、ね、そうですね、
はいはい、はい、太田さん、
はい、じゃあ頑張れルイヤーのお二人、レポートに行ってください。
いらっしゃい。
今日も一応4つ記事をご用意してるんですけど、一つはハフポストの記事で、サイトからの記事なんですが、聖マリアンナ医科大が女性と浪人生への差別可能性あったと認めたという記事ですね。それから2つ目は昨日の朝日新聞の記事で、日米安全保障条約について考える記事で、首都の空手放さぬアメリカ軍、オリンピック中の基地民間供与難色ということで、日米地位協定について取り上げた記事、
はい、
それから3つ目が、昨日の東京新聞の上西光子さんという法政大学教授のコラムで、はい、安倍総理の言葉の裏側に注目をという記事、はい、そして4つ目は昨日の毎日新聞の記事で、桜を見る会の裏に安倍派 VS 林派という記事、この4つがもし時間があればご紹介、
行けるところまでお願いします、
はい、まず医学部の不正入試問題をめぐって、文部科学省から不適切な特典操作の可能性を指摘されておりました、聖マリアンナ医科大学、1月17日に第三者委員会の調査結果を公表しました、で今まで大学側は文部科学省から本当は差別あったんじゃないのという指摘が、されてたんですけども、否定的な認識をしていたんですね、差別の認識はないと、
はい、
でところが委員会によるこの度の調査で、平成30年度の入試分析によると、男女差180点の配点のうち、80点も女性がハンディキャップを負わされていたと。
180点満点なのに、女の人は満点取ってもマイナス80点だから、 100点にしかならないんですよ、
ね、はいはい、でしかも、4浪人すればするほどマイナスになっていて、うん、4浪以上では女性だけマイナスの点数がつくような仕組みになっていたと、う
ん、絶対無理ってことですね。
元からマイナス80点からスタートというようなところもあったということですね、うんはい、これ聖マリアンナ医科大学って他の医学部を持った大学が、うんうんうん、うちで差別やってましたって手を挙げて助成金を削られてる中でずっとやってないやってないって言ってたんですね、うんうんうん、で文部科学省がしびれを切らしてちょっと第三者委員会作って調べなさいよって言ったら、うんうん、こんなひどい実態が出てきたということです、
はい、もうね、大学入試って人生を左右するめちゃくちゃな、うんうん、もう一大イベントの一つじゃないですか
今はね、
うん、で ましてや医者になりたいって思って一生懸命勉強してきて、うん、それでこんなことをされてたなんて、うん、どんな言い訳だって聞かないですよ。
そうだね、
うん、もうどんだけの人が泣いてるか、うん、点数足りてるのに実際は落とされてるわけだから、うん、とんでもないことだし、もうそんなのなんか受験料ちょっとプラスアルファで返しますとか言われたところで、うんうん、全く返ってこないですよ。うん、
まあね、こう、まあ、別の新聞ではね、医者になってね、教授になってね、 あちこちで講演してね、
そうですね、製薬会社から多額のお金をもらって
るっていう話もあるけども、うん、これは別の新聞に載ってたけども、うん、それにしてもこう倉玉が話してくれたのかね、毎年毎年こう女性が受かりづらくなるような点数の配分があったんだって。
そう、その聖マリアンナ医大では、うんうん、2015年度ではマイナス18点ぐらいだったんですって、うん、でもそれでもまだ女が多分多いと判断されたんでしょうね、うんはい、翌年はもうちょっと点数増やして、うんうん、でもそれでもまだ足りなくて、うん、その3年目にはもっと増やして、うん、マイナス60ぐらいかな、うん、それでもっとまだまだ女の人が多いと判断されたのか、2018年度ではマイナス80点、180点満点中満点なのに、うん、女の人だけマイナス80点減点で、うん、っていう判断になったっていうふうに、はい、再現されてたっていうことですね。
女の人を受かりづらくするように、うん、もう何年も前からやっていて、
いろんなコントロールしてたってことですね。
しかも毎年やっていて、それでも女の人が受かっちゃうんで、うん、どんどん点数を減点していったと。最初で近々はマイナス80点、
うん、
最初に180点満点中80点最初に引くとひどい話だよね。
もうどうやったって無理じゃないですか、80点もそんな、うんうん、どんだけ優秀だったらそこのマイナス80点をカバーして入れるのか、
はいはい、小田さん、どうしてこんなに女の人が入りづらくなってるの？
これは例えば医学部でその大学自体とか、はい、その系列の病院で自分の大学を卒業した人たちが入っていくんですね、うん、ネットワークを作るんです、
はいはい、
で女性は往々にして途中で辞めちゃったりして欠員が出ちゃうがちなんで、うんその女性をその職員として医師として採用するってのは、うん、ハンディキャップがあるんですよ。
それは出産とかが原因でっていうことですよね。
それは結婚とか出産とかそういうようなことで、
でもそんなこと言ったらそれはもう医師に限ったことではないし、そういうことであればもう男女差別は就職でしますよっていうことを公言するのと同じことですよね。
あ、就職でっていうよりか就職前だよね、大学だからね、
う
ん、
あ、まあそうですね、
ああ、
うん、
何年そんなことこの国はやってんだろうね。
いや本当そういうのを本当に、うん、でも男の方が使えるからみたいに言うんであれば、うんうん、でも例えば日本って管理職って諸外国特に欧米なんかと比べてすごく女性少ないじゃないですか、うん、政治家も少ないけど、うん、でも管理職ってもう圧倒的に少なくて十数パーセントしかいなくて、うん、女性って他のアメリカとかだと 40% ぐらいいるのに、
うんうん、
でもそれでじゃあ日本の企業を男性が圧倒的に多い管理職の企業が世界的に見て優秀かっていうと今そうじゃないじゃないですか、
うん、
もう企業間の競争で諸外国にだんだん遅れを取ってきてるのに現状、うん、日本は、
うん、っていうよりかもうこの古い体質をね、うんうん、このまんま来たらね、どっかでそのなんていうの新しい風が入ってこない社会が出来上がっちゃってると、
うん、そういうことだと思う、
ね、ヨーロッパのあの国、うん、まあスウェーデンかな、スウェーデンだったかな、うんね、女性が あの総理大臣になって、
フィンランドですね最近ではね、
フィンランドかで周りの閣僚のうち何人、
半数以上が女性
閣僚、半数以上が女性、うん、しかもみんな30代だ、うん、みたいなね、うん、話があるのに、
うん、
うわーっていう感じがするよ ね、
ね、いやだから本当今回 の、 その医大の問題だけがバーって出ましたけど、その医大に限らず全ての大学で精査してもらいたいなって正直私思ってますよ。東京大学なんか例えばあのずっとまあ女性って2割切ってるんですよ、もう何十年も十何パーセントで、もしかしてそれが本当なのかもしれないけど、果たしてその入試の時に何の 手心も加えられてないのか、全国の大学調べてほしいなって思っちゃってますよ私は。
あのこういうことが文化の面にも大きくね、うん、影響すると、うん、それで世界は、まあ、今日の新聞かな昨日の新聞かな、世界は軍事と経済ね、これでなんか大きく動いてるように思うけど、その元になる文化が大事なんだと、
うん
ね、だから世界どこの国の文化に憧れてるかって言ったら、やっぱりフランスみたいなねこう哲学者を生み出した国のその文化にこうやっぱし憧れがあるんじゃないか、文化ってそういう意味で大事だなっていうことが分かっているのに、その文化みたいなことをどんどん切り捨てて、じゃあこの国日本は誰にとって本当にいい国なのかっていう話になっちゃうよね、うん、その受験で絞り込まれて落とされた女性にとってこの国はいい国になるのかなと、
ね、浪人生ね、
みんなにとっていい国、うん、ね、本当にみんなが好きな国であってほしいと、うん、そういう形をまず国は作っていくっていうのがこの国のね取るべき道だと思うんだけどね、
ね、
さあ時間が、あ、さあ今日も始めましょう。